天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年9月9日タックポッドキャスト第45回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
おはようございます。
おはようございます。
はい、だいぶハード感が安定してきましたね。
そう、
はい、
何
ちょっと、まあ前回のエンディングの続きみたいになるんですけど、
うん、
なんかほんまにあれでしたね、餃子会になると皆さんと握手してましたよね。
はい、
はい、
それが何か。
いや、もっともっとリスナーさんと握手するような機会がありそうですよ、クイホアさん。
あー、例のあれのことですか、ひょっとして。
例のあれのことですよ、あれ。
あ、はいはいはいはいはい、はい、
なんとですね、11月の5日、
はい、
AUGM 青森にタックポッドキャストとして私とクイホアさんが参加することになりました。イエイ。
これ、はい、私たちが拍手してどんなもんでしょうかね。
まあまあ誰も拍手してくれるんだですね。なんとですね、あのアップル系ポッドキャスト他にはですね、ワンボタンの声から魚井先生、山村さん、松尾さん、魚井先生も来られるっていうですね、お休み中の。
そうそうそう、上山先生ね、結構あの先生も来てくださいよってだいぶ前から届いてて、先生予定開けといてくださいってお願いしてたんですよ。
そうですね。
だからっていう話だったんですけど、
はい、
ここに来て先生も、はいはい、いらっしゃるということが決定してね、
先週の餃子会でしっかりとその辺打ち合わせして、はい、じゃあ先生、
そう
AGM 青森の方にですね、ちょっとお時間もらいましょうということになって、うん、アップルクリップの佐藤さんにも声かけていただいて、はい、3組で登壇することになりました。はい、
はい、佐藤さんもね、だいぶ前から
そうですね、
うん、予定されてたっていうか、はい、まあ、あの、はい、参加はされるっていうことになってたみたいだったんでね、うん、本当にあのタイミング良かったですよね。
良かったですね、本当に、はいはい、ではここでですね、 AUGM は青森の実行委員長のジョークルーさんをゲストにお迎えしてお話ししたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそタックポッドキャストに。
ありがとうございます、
はい、では早速ですが、 AUGM は青森のですね、お話告知していただきたいと思います。お願いします。
皆様はじめまして、AUGM 青森実行委員長並びに、AUG 青森りんごの、代表やっておりますジョークルーと申します。11月の5日、AUGM 青森初開催させていただきます。先日ちょっと Facebook の方でユーザーグループ向けの事前、登録やりまして、退席をいただき、事前分の、枠は全て、埋まりまして、
すごい
締め切りさせて、うん、ありがとうございます。
事前分埋まっちゃったんですか。
事前分はあのおかげさまで埋まりました。
すごいですね、
ありがとうございます。で、一旦あの申し込みは締め切っておるのですが、
はい、
一般向けエントリーとしまして9月中旬もしかしたらちょっと下旬になるかもしれませんが、公式ホームページ http://www.auga.jp の方で、再度エントリーの方始めますので、うん、その際にはぜひの登録をよろしくお願いいたします。う
ん、この番組が9日に配信ですから、じゃあそれが配信が始まってからですね、
はい、
一般、
はい、の後になると思います。
楽しみですね、
はい、はい、もうちょっと時間いただきますが、
はい、
ちょっとご了承いただきます。
はい、はい、お願いします。
はい、内容の方は、ベンダーさんによるプレゼント、スピーカーさんちょっと何名か交渉しておりますので、そちらの方のリンクと、あともう一つ一大イベントを、はい、計画しております。すごく近くに発表すると思いますが、
楽しみです、ね、
お楽しみにいただければと思います。
はい
はいはい、あと、まあ、もちろん懇親会青森市の会場でやるんですけども、はい、懇親会開催 と翌日観光も計画しておりますの で、はい、
ですね、
翌日観光の方は青森市内をちょっと回ってり、うんごもぎの体験だとかねぶた祭りの体験だとか、そういったものを計画しておりますの で、
いいです、ね、
ぜひぜひの、
ね、
はい、参加をよろしくお願いしたいと思います。
はい、本会の場所は青森市の、はい、チェアーズガーデンっていうところ、
はい、バルカフェチェアーズガーデンという、 はい、ところになっておりまして、普段はまあスポーツバーとかあとライブとか、ね、そういったものをやるところなんですが、はい、今回ちょっとお願いして1日いっぱい貸し切りということで、本会から懇親会まで全て同じ会場でありますので、はい、まあ楽かなというかなといいますか、
うんうんうん、はい、スポーツバーってことはあれですか、あのタンクトップのお姉さんが出てきて、あのあそれフータンでしたね、すいません、はい、
ラウンドガールとか出てくるかもしれませんけども、あの VR だったらごめんなさい。AR かもしれないですね。
久我さん、これ今回会場が懇親会も一緒らしいですよ。
はい。
食いつき弱いな。
だってそんなあのその
タンクトップですか？
いやいや、タンクトップのお姉さんにウハウハしてる大道さんに私どう突っ込めばいいのかなっていうところで。
あ、申し訳ございません。
それに私にあのコメントを求められてもちょっとなんか。
とりあえず。
難しいですよね。
本会が終わった後、はい、動かないでそのまま懇親会です。これ画期的ですよね。
そうですね。
ありがとうございます。はい、
しかもあれですよね。
喧嘩の時間もそんなにかからないと予定はしておりますので。はい。
15秒ぐらい。
しかもあれですね。会場からほら。
はい。
会場でもうすでにアルコールが提供されてますから、
そうでした。一つ付け加えておきますと、はい、普段 AUGM 入場無料でやるのが普通だとは思うんですが、うん、今回 AUGM 青森におきましては、はい、入場自体は無料なんですけども、お店をお借りしておりますので、はい、入場時に500円でドリンクチケットを、はい、お買い求めいただきます、はい、それで、ワンドリンクの方提供ということで、はい、そこだけご了承いただければと思います。よろしくお願いします。
それも実費なんですね、はい、500円でビールとか飲めるんですよね、
はい、アルコールの節度ある大人の集まりだと私認識しておりますのでアルコールの提供もお昼からさせていただこうと思っております。
私も昼間から飲むことなんかまずないんですけど、じゃあもうしょうがないんで涙を飲んで、
いやそうなんですよ、昼間から飲むことはないんですけど朝から飲むことありますので、
朝から
です
ね、
うん、そう
そうそう、
そういうことなんです、うん、ですからやはりに大道さんの先ほどの発言は正しいと思います。間違ってはいない。
そうでした、はい、申し訳ございません
ありがとうございます。久我さん弁護士、ありがとうございます、はい、じゃあこのライブ会場でお話、皆さんのお話をして、そのままの会場で懇親会とで、次の日はみんなで翌日観光もあるということなんで、これ
そうです、
多分ですね、はい、青森1回目の開催ですから、翌日観光を楽しみにしてたくさんいると思うんですよね。
ありがとうございます、
うん、私も楽しみです、
ね、ありがとうございます。
実はまあちょっとあれですけど、とりあえず久我さんも私も先行 UG の事前登録させてもらったんですね。久我さん、
はい、しました。
誠にありがとうございます。
もう
こちらこそありがとうございます。
私はフルセットですよ、フルセット、はい、本会懇親会翌日観光、
はい、
久我さんは
私も、はい、そのようになっております。
そこですね、
もちろん、
もちろん、
また延泊しようかなとか思ってますし、
え、
素晴らしいですね、
延泊、
うん、
何時まで泊まるの、
月曜日に帰るのでとりあえず後ろは1日長く、うん、
あ、翌日間か6日か7日までおるってことですか。
そう、そういうことです。
じゃあ私も7日までいます。
素晴らしい、
それ素晴らしいって言っちゃダメですよ。
仕事休む、
ジョコルさん、
私も仕事休む久我さんが7日までいるんだったら私も7日までいますよ。しょうがないもん、それはもうね、今誘われたし。
いや、誘ってない、
誘ってない、ね、
大事なことを忘れてません、大道さん。
何ですか。
私たちがなぜ事前登録をしたのかっていうところの説明をお願いしますよ。
わかりました、すいません、はい、
はい、
また怒られました。そうなんです、実はですね、私と久我さんでタックポッドキャストとして登壇させていることになりまして、それだけじゃないんですよ、実は。なんとワンボタンの声、大阪のアップルニュースラジオワンボタンの声から魚井先生、山浦さん、松尾さん、3人とも来ていただけるんですよね、
うん、
さらにはアップルクリップの佐藤豊子さんも来ていただいて、ちょっとお時間いただいてですね、我々さんポッドキャストで登壇してお話をさせていただくという時間をいただくことになりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、でもね、まあどうじゃないですかね、クヨさんの人気はねすごいですからね。
そうなんですよ、事前登録いただいた方の皆様が、はい、クヨファーさんのファンなので、
ほら見たい、
はい、でまたそんなこと、
はい、
いやいやいやいや、
盛況いただいた
のはクヨファーさん
のファンだと思っておりますので
もうちょっと穴があったら入りたいわ
本当ですか。じゃあもうツイッターでとか作りますよ、統一。私
本当に、
いや嘘です、
話がね、いつもこんな風なんですよ。なんか言っときながら嘘ですとか、いや今のはみたいな感じで前に話進まないんですよ。
いやでも、タックもね、まあ、マンボタンの声もアップルクリップさんもというのは、あの、エイジモーとかでちょっと話させてもらったじゃないですか。
はい。
あの時にね、盛り上がって、じゃあ、どっか他でまたやったらいいなっていうお話があった時にですね、ジョークルーさんからね、あの、ワンボタンの声にもオファーをしていただいて、佐藤さんのところにも、うちにもオファーいただいたんでですね、ぜひ、みんなで行こう、行こう、行こうってことになりましたんでね。
はい。
青森、ちょっと遠いですからね、うん、本当は。
そうなんですよ。ちょっと、場所的にね、もう、すごいところなので、あの、あれなんですけども、皆さん、あの、ご協力いただき、本当に感謝申し上げます。
はい、雪降るかもしれないぐらいの、
そうなんですよ。11月初め、もしかしたらもしかするかもしれない。まあ、ドーンと降るってことはないと信じてますけども、チラチラと降ることはあるかと思います。
はい。それはまた趣があっていいですね。
ありがとうございます。その程度であることを祈ってます。
はい、
ただ、猛暑だった年って、はい、雪も多い場合があるんですよ。
で
しょ？
どかかるんでしょ？
そうなんですよ。それをちょっと心配はしてますね。あと、まだギリギリ台風シーズンなので、台風とかも、
はい、ちょっと
心配は、
ね、
私も柴さんに負けないぐらいの雨男なんですよ、実は。
そうなんですか？それ初めて伺いました。
柴に負けない。
はい、
今回は、マックの音楽クラブの柴さんは来る予定ないですね。
そうなんですよ。
よかった。あ、でも雪降ったら飛行機大丈夫？飛行機
大丈夫じゃないですか。
実は
ちょっとやそっとの雪じゃ、あの、青森空港は負けません。
実は、
青森空港が弱いのは霧なんですよ。
あ、そうなんですか。
そうです。雪にはめっぽう強いです。正直新千歳とかより多分強いと思います。
私も飛行機で実はですね、青森行くんです。あの、名古屋空港から飛ぶ飛行機なんで、もしかしたら久保さんも同じようなあれですよ。
おやおや、名古屋からいらっしゃるんですか。
そうそう、だって、あの、実はいろいろ調べたんですけど、名古屋空港から、富士ドリームエアラインでしたっけ、久保さんあれ。
はい、はい、そうですね、
FDA、あの、直行便が。
そうそう、はい、あれで飛ぶ方が安いんですよ、はい、いろいろ。
確かにそうですね。
久保さんも FDA ですか。
FDA は FDA です。
あ、じゃあもしかしたら、まあね、お近くの便かもしれないですね。
はい、
もし機内であったら、
あの、同じ便だとよろしい、良いですね。
機内であったら声かけてくださいよ。
他人のふりします。あ、てかむしろ他人ですけどね。、はい、
知らないふりする。
知らないふりします。あんな怖い人のところ近づけないです。だって知ってる人でも大阪で声かけられないっていうぐらいほんと怖いらしいですよ。見た目がね。
そんなわけないじゃん。ボツ個性ですよ。私なんかもうその辺におるサラリーマンですよ。
いやいやいや、そんな話は聞いたことないです。はい、ちょっと話を戻して。
あ、戻して。
あの、はい、私からちょっとお伺いしてもいいですか。
お願いします。
今の、はい、AUGM 青森のことをお聞きしたんですけれども、はい、この母体となっているのが、はい、青森リンゴさんっていう会社グループ
ですね。はい、UG ですね。はいはいはい。
いつ頃発足されたんですか。
あ、発足がもう今年の1月です。あの、もう目的もこの AUGM 青森を開催するためという。
あ、
はい、その目的で、もう実行委員会がそのままイコールユーザーグループになっているという形になっております。
ああ、そうなんですね。じゃあもう、はい、メンバーがもう全員実行委員みたいな感じで、はい、
そうです、その通りでございます。
ちなみに何人ぐらいのメンバーなんですか。
はい、まあ、総勢で10名程度、まあ、あの、執行部という形で、6名ほど、はい、実動部隊といいますか。はい、
じゃあ逆に言うと6名でこのイベントを仕切られるってことですか。
はい、その通りです。あの、少数精鋭と呼ばせていただきますが、少数 ですね、はい、頑張ります。ただ、あの、他の会場に比べると少し会場は小さめになっておりますので、あの、不手際とかありましたら大変申し訳ございません。
もしも私もね、あの、早めに会場入りして手伝うことだったら手伝いますよ。
あ、ぜひ、あの、はい、お願いいたします。
入り口で、入り口で、あの、なんかね、いらんもん来たら排除したりとか、そういうの得意なんで、ね、
あ、用心棒として、お願いいたします。
わ、は
い、
かりました。クリアさんは何、
あ、普通、あの、睨みか聞かせてください。
私は何って。でも私、あの、荷物持ったりとか、はい、あの、パッケージングしたりとか、そんなのは、はい、いつもやってるんで
得意、
お任せください。はい、得意です。あの、効率のいい詰め方とか
ね、会場の花としていていただかなければ困ります
ね。いやいやいや、とんでもない、とんでもない、
はい、お願いいたします。
会場の花ですよね。
はい、もちろんでございます。
握手会とかやります。
またそういう話になります。
あのチケット用意した方がいいですか。
おっと会場費ちょっと浮きますよ、はい、それでチケット1枚5000円は取れますからね。
もう、はい、頑張ります、はい、
お頑張るんです か, ですか、
はい、いやでも本当にお手伝いがしますので、はい、言ってください。
ありがとうございます、心強い言葉ありがとうございます。
ということあればですね、うん、あと AUGM 青森のためにはい、青森リンゴを作ったということですから、はい、もしこれから2回3回と続けるにあたってですね、はい、そのスタッフを強化していく意味で、はい、青森リンゴに入ってくれる人を募集しているということもあるんですね。
そうですね、はい、あの興味がある方であればご一報いただければ、うん、あのぜひご協力お願いしたいと思います。
いいですね、いいですね、いいですね。このコアとなっているその6名の方は皆さん青森在住でということですか。
はい、
お珍しいですね、弘前の方いらっしゃらないですね。
そうなんですよ、あの私の周りで集めたっていうこともありまして、うん、青森市内、はい、ということで、はい、今のメンバーは全部私が声かけたメンバーでして、この、まあ、この AUGM やるっていうのに賛同いただいたメンバーですので、
はいはいはい
はい、コアメンバーとして、はい、これからもやっていきます。はい、
楽しみですね。なんて言ったってこの青森の街のど真ん中じゃないですか。もう青森から多分この会場10分も歩かないですよね。
駅からだとそうですね、10分ほどの徒歩で、
ね、
到着できます、はい、
すごいですよね。
名古屋でもさすがにその例えば名古屋駅から徒歩10分以内のところ借りようって思ったら相当かかりますもん ね、 その金銭的にもね、うん、費用がね、うん、大変ですよ。
そう、うん、今回はその公共のホールとかじゃなくてこのね、ライブハウスというところを借りられて、
お店をお借りしております、
ね、はい、やるということですから、もちろんその、ね、ワンドリンクぐらいはまあ当たり前のことですから全然問題ないと思いますけれども、うん、なかなか運営の方が大変だったんじゃないかなと思ってですね。
はい、そうですよね、うん、
どういうところに今回あれですか、ご苦労されてますか。
何せあの今のメンバーの中で、はい、AUGM に参加したっていうのは私だけなもので、彼がどういったものかっていうのをこう、はい、あの浸透させるといいますか、はい、皆さんに、はい、あの分かっていただくためにまず苦労した部分はあります。ただ、はい、あの私もやっぱ地元でやりたいという気持ちを込めて、
うんうんうん、
まあ、あちこちのAUGM参加させていただきつつ少しずつ勉強して、はい、今ここまでやれた部分ありますので、まあ、先輩方の協力がありがたかったですね。各地 AUGM 実行委員長と、お話しさせていただきましたし、 あと東北だとですね、あと盛岡と山形、
はいはいはい、
こちらの方が、
ね、
過去開催してまして、うん、そちらの方に、うん、いろいろ承諾しまして、うん、いろいろ協力いただきました。大変感謝しております。
そうですね、じゃあ、まあ、とりあえずは近くの東北の AGM の実行委員から力をいただいて、はい、さらには全国のこの AGM 仲間たちからですね、はい、ノウハウを吸い上げて、
はい、
そしてこの開催に、
はい、
はい、こぎつけたということですね、
はい、
素晴らしい、その努力素晴らしいですね。
ありがとうございます。
本当に素晴らしいと思います、はい、まあ、私もね、久代さんも AGM、 私は大阪のスタッフですね、久代さんは名古屋の、ね、スタッフ
はい、
やってますんで、まあ、AGM っていうのは大変だっていうのはよく分かってますんで、はい、でも今回はかなりの事前申し込みがすごかったらしいですよね、はい、
事前の申し込みの段階で、はい、あのこの公開録音をやるっていうお話もあの、はいはい、話題も載せました、はい、そちらの方の反響が一番大きかったのかと思います。
本当ですか。
やはりこの番組、うん、そうですよ、たくさんはじめもうこの3番組集まるなんてそうそうないことですし、まあ、場所が場所ですからね、
うん、
こんなところでなぜ集まるんだみたいな感じでこう話題をいただいた部分があるのではないかと思います、うん、はい
はい、大阪ではね、あのしょっちゅうあの別に普通にあのスタッフしてますけどね、我々メンバーです、ね、はい、あそこでは普通なんですけど、でもそうですよね、あの他の AGM にみんなが来るっていうのはめっちゃないですもんね、
はい、
で久保さん他の AGM 行ってもワンボタンの3人が集まってると見たことないでしょ。
あ、3人はないですね。
ないでしょ。私もね、大阪でも3人が、う
ん、山村さんはよくお見かけしますけどね、
大阪でも3人集まってると見ないんで、
松尾さん、
そうなんですか、
うんうん、私は松尾さんと会う機会が一番少ないかな。
そうです
ね、実は山村さん松尾さんのセットではお会いしてますけど、3人で AUGM でお会いするっていうのは、うん、多分今回私も初めてだと思います。あのバラバラでお会いするっていうのばかりですね。
ありますよね。
あの過去も、
はい。いや、AUGM 大阪のスタッフを実は山村さんと大井先生はされてますから、AUGM 大阪には必ずそのスタッフとしてお二人は来られるんですが、はい、松尾さんは AUGM 大阪のスタッフじゃないんで、あの一般参加として来られる時しかないんでですね。
なるほど。
はい。
なるほど。
そういうパターンですよね。で、まあ佐藤豊福さんはよく大阪に来てくれると。
リチマンさんは大阪でホテル取らないんですよね。そう、宿なしなんですよ。
宿なし。理由は？
理由はずっと朝まで飲み歩いてらっしゃるからホテルいらないって。
で早めの便の新幹線で帰るんですよね、いつも。
そうそう。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。大阪ではもう懇親会が終わっても2次会3次会4次会みたいな感じでずっと飲んでらっしゃると、ずっと飲んでらっしゃるとか、ずっとなんかもう要するにホテルはなくお店にいらっしゃるっていうこと で、
しかもそれに付き合う人たちがいっぱいいますからね、うん、大阪の場合。
そうなんですよ、大阪の場合付き合ってくださる方が、はい、
素晴らしいです。
日満さんも来てくれる、はい、私もですね、あのいろいろ悩んでたんですけど、最後は久岩さんが行くって言うんで、じゃあ私も行くってなりました
ね。ありがとうございます。クヨハさんのおかげでございます。
いやいや、全然悩んでないですし、私関係なく多分行かれてたと思います。ね？なんで笑ってるのか。
いやでも休みをね、取るっていうのはだいぶ勇気いったんです、仕事の、
ね。ああ、なるほどね。
まあまあまあまあ、まあ、いいやと思って。休みますよ。仕事休んでいきます。2日も休んでいきます。
よろしくお願いいたします。私も多分その期間中は仕事ほっぽり出して集中します。
そうなりますよね。
そうなんです。
頑張ります。
まあいろいろご苦労はあるとは思うんですけども、いろんなところが集まってきてくれて皆さんの笑顔を見ればね、本当に AGM って楽しいんでですね。はい、またちょっと9月の中旬ということで、まあ時期は見てみたいですけれども。
そうなんです、少しあのお時間いただきますが、うん、あのちょっと調整もございますので、はいはい、あの先ほど申した通り、はい、ちょっと会場のレイアウト変更とかも考えつつ、できるだけ皆様に来ていただけるよう準備、はい、万端を整えた上での、再度の募集の開始予定しております。よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。では上皆さん、最後にもう一度だけ開催日と、はい、場所を告知をお願いいたします。
はい、今年2016年11月の5日土曜日になります。場所は青森市バルカフェチェアーズガーデンという場所で AUGM 青森開催させていただくことが決定いたしました、はい、皆様ぜひのお越しをよろしくお願いします。大蔵さん、クヨハさんはじめ、ポッドキャストアマンボタンの声、そして、アップルクリップの、パーソナリティ勢ぞろいします、楽しいイベントになると、思いますので、ぜひぜひ生の声を聞きにいらしてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、久保さんも私も行きます。皆さん現地でね、はい、お会いすることを楽しみにしておりますので、はい、
はい、
では皆さん参加をお待ちしてます。はい、今日はジョークルさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年9月3日6時17分にリツイートした記事です。スペース X のファルコン9爆発で科目の Facebook 人工衛星も破壊、 IT メディアからの記事です。
はい、
これのうちの番組を何度取り上げているファルコン9、スペース X が打ち上げているロケットですけれども、今回ですね、発射するんじゃなくて発射の、まあ、準備をしているときにドカーンと言ってしまったみたいです、
うん、荷物の下らへんから ね、だからかなり上の方からですよね。
そうそうそう、
先端の方から、ね、そのからポンと行ったんです、
ね、下の方のメインロケットとかじゃなかったですもんね。
うん、そうなんですよ、うん、ちょっと不可解ですよね。
クリスさん、これ YouTube に動画があっての見ましたか。
あのツイッターの情報をツイッターでリツイートして、その後 Facebook にも同じことを、まあ、ちょっと共有したんですけど、はい、その時は、はい、初めに第一報を見たのは動画ではなくて画像だったんですけども、そうです
ね、最初はあれでしたよね、はい、あの燃え尽きたというか、あの火災が起こって煙が出るところの写真が公表されたんですね。
ね、あの黒煙がバーッとこうの風にたなびいてるっていう写真が1枚目の写真、一番初め一方の写真だったんですけれどもね。
だから外からですよ、はい、その後多分オフィシャルかどうかわからないんですけど、燃え上がってる爆発した写真が出てきました、
ね、はい、そうですね、はい、そうなんですよ。
これ技術的な話になりますけど、はい、どうやらですね、 明治に転嫁してない時に、転嫁をしていないのにこのような爆発が起こってしまったので、うん、先ほど久保さんが言ったようにだいぶ不可解な事故、うん、といいますか、まあまあ原因究明にですね、ちょっと時間かかりそうな事故な、
ね、そうですよね。
びっくりしましたね。
びっくりしましたよね、本当にね。
今まで成功成功続いてたからですね。
あとやっぱりその飛行物体って、うん、着陸と、うん、その離陸の時は危険って言われるじゃないですか。そうですね。はいはい、まさか静止してる時にね。
そうですよね。今回のこのロケットにはですね、Facebook が AMOS6 っていう、アモスっていうんですかね、こういう人工衛星を打ち上げる予定だったということなんです。うんうん、これはあのフランスのインターネットプロバイダーと Facebook と一緒にやってるようなやつで、アフリカ大陸に、まあ、インターネットの回線を衛星を通じて作ろうっていうものだったみたいですね。これ結構いい値段する人工衛星だったみたいなんですけど、ドカーンといっちゃったんですよね。ロケットが 何百億多分で、この衛星が2億ドルですからね。2億ドルってことは200億円ぐらい。
あ、そうですね。
大体そうですね。100円としたらですね、もったいないな。
まあ、まずですね、今回がどういう原因でこうなったのかっていうことが解明できないと、多分次の号が出ないと思うんですよ。
まあ、そうですね。打ち上げられないですもんね。
ですので、この解明以下によってはどれぐらい遅れるのかっていうのも、もう本当に分かんないんじゃないかなと思いますけど ね、
そうですね。
これはこれとして次の開発を進めていいというふうにまずなるのかなっていう。ならないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、
確かにそ難しいでしょうかね。これ結局このスペース X のファルコン9を NASA も使い出した理由、はい、ISS に荷物を送る理由はですよ、安いわけでしょ、これって結構ですね。
そうですね、あの他と比べた時に、まあ、結局お値打ちっていうことなんでしょうね。
そうですね、お値打ち価格で、しかもまあロケット使い回すんで、またさらにコストがどんどん下がってくるという感じでね、はい、やってるっていうことですからね。
はい、
でもフェイスブックもこのなんですか、200億円もするような衛星、ぶち上げてね、金持ってますね。
儲かってるんですね。儲かってるんですね。いや、もうだってほら、やっぱり株上場した時もすごかったですもんね。
そうですよね。私らのこのあれですよ、クイファさんと私がチャットでやり取りしてるですよ、
はい、
情報なんかも吸い取られてるんですよね、間違いなく Facebook
で。まあ、そうですよね。
でそれを見て広告出してきてるんでしょうね、はい、私らにね。一切クリック
したことない。もうちょっとなんか、はい、あの Amazon で検索すると、もうすぐ広告が、はい、あのずらーっと並びますもんね。まあ、そういうもんですね。
はい、ビッグデータを解析してですね、やるという、まあ、だから、この200円かけて衛星ぶち上げてもですよ、はい、まあ、これは人に、皆さんにアフリカ大陸の人にインターネット回線を提供するっていう目的もあるかもしれないけれども、そこからまた自由を掘り起こすということで先行投資なんでしょうね、この人たちにとっては。
はい、
まあ、なんか話には絶対裏と思ってがあるからですね。
はい、
まあ、仕方ないことだと思いますけれども、
はい、
ちょっとだけ私この話で引っかかってるのは、さっきも話したようにロケット打ち上げようとして点火した後の爆発じゃないっていうことなんで、これはのいわゆるロケットの保険が効かないんじゃないかっていう話があるようなんで、
ね、出てますね。
だからそうなると、あのね、フェアリングの中にあった、まあ、人工衛星高価なもんじゃないですか。
はい、
誰が賠償するんですよね、本当に。まあ、ちょっと私が懸念してるのはこの宇宙開発ですね、民間にも移行して、まあ、すごい早いスケジュールで今進んでたわけじゃないですか。
はい、
この事故によって、まあ、少しこのスケジュールが遅れてですね、宇宙開発全体が遅れるということを少し懸念していますので、早く原因究明してですね、またこの加速した宇宙開発に進んでいってもらいたいなと思います。
はい、
2016年9月3日4時59分にリツイートした記事です。A ターム MR05LN 9月1日発売、 3CA に対応、デュアルシム自動切り替えも可能に、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
出ましたよ、クヤさん、ついに。これ、まあ、シムがですね、2枚入るっていうのは当たり前なんですけど、ちょっといいなと思ったのはですね、ナノシムに変わったんですよね。 今マイクロシムなんで私が持ってる04は、
はいはい、
実はナノシムに下駄履かしてるんですよ。
ですよね。
そりゃそうだでしょ、うん、ナノシムになるでしょ、そりゃ手持ちのシムは。
はい。
ね、まあ、唯一でもあれソレットだけはあれかもう iPhone に挿す気がないから、
うん、
マイクロシムにしてるんですけど、
うん、
IIJ とマイネオは iPhone に挿すこともあるんで、
うん、
ナノシムにしてるんですね。
うん、
うん、
だから購入の時にね、下駄も一緒に買った方がいいですよって。
そう。
はい。
そうですね。アドバイス
しましたね。
下駄を。で、今回のは、2ギガ、1.7 ギガ、800メガも対応してですね、それを束ねて運用するっていうこともできるっていうことなんですね。うんうん、
はい、
早いですね、これ。
アドバンスとかいうやつですね。
うん、早い、うん。で、SIM の自動切り替えもできるって。時間帯で。はい、今のね、私のタイプ04ですか？
はい。
これ SIM 切り替え、ね、結構時間かかるんですよ。
うん。
うん。私もほら、この部屋はこっちがいい、あっちがいい、こっちがいいっていう経験に基づいてやってますんで、うん、切り替えるんですけど、うん、歩きながら切り替えるっていうのはなんかこっちを、なんていうんですかね。あんまりあれでしょ、上品じゃないでしょ。
そうなんですか？
どう思います？その道歩いてるときに。穴いじってたら結局歩きスマホと一緒じゃないですか、外から見れば、
うん、まあそうですね。
いや、あんまりそういうのは上品じゃないなと思ってやりたくないんで、
うんうんうん、
で移動し終わってからそのやろうと思ったらですね、すごい時間かかるんで、
うんうん、
それが今度10秒でできるんですって。
はい、いいですよね。
うん、これ例 の10月からの IIJ のドコモプランと、
はい、
レイユープランのやつあるじゃないですか。
はい、
あれなんかにする人は本当にいいですよね、これ。
うん、
子さんあれどうするんですか、 IIJ。 SIM の切り替えが早いのと SIM の自動切り替えができるっていうのは羨ましいですね。
うん、でも今これ言ってるのは今の現行のことで考えてますよね。これが全体的にこうかさ上げされて今後ね数年の間に、
うんうん、
もっとそのなんていうか転送サービス自体がこの、うん、上がってくる可能性はあるので、
はい、
受信機というかその機械として最大どれぐらいまでいけるっていうのは高ければ高い方がいいんじゃないかなと私は思ってるんですよ。これって別にその、まあ、例えば私たち iPhone とかって1年に1遍買い替える人とか2年に1遍買い替える人はいるんですが、
うん、
これってやっぱ買ったら当分の間買い替えないという方がほとんどだと思うんですね。
うん、
それこそなんかその携帯ほどは買い替えないと思うんですよ。
はい、
そう思うとやっぱりこの数年でやっぱりサービスってすごくその、まあ、スピードから何から、
うん、
そうですね、うん、ですのでそれに対応できる機種っていうのを
買っておいた方がいいと
方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
うん、だから今最新の、まあ、この技術に対応してるわけだからと、うん、いうことですか。
はい、そういうことですね。
確かに
そうですね。今ね、例えば04持ってらっしゃる方がじゃすぐ05に切り替えるかっていうのは、まあ、ダイドさんみたいな方とかその、まあ、ダイドさんみたいに不満をお持ちでそれが解消されるんだなっていうことで、まあね、まあ、そこそこまだこれ金額しますけれども、うん、2万円ちょっとぐらいするんじゃないかな、多分価格としてはね。でそれを出しても、まあ、出したとしてもその機能が欲しいとおっしゃる方は別なんですけれども、はい、まあ、我慢できるかなって思った時に何が一番我慢できなくなるかって多分スピードだと思うんですよ。
そうですね、確かに。
うん、なので、
クヤさんが 3G の、あれでしょ、はい、あのルーター、Wi-Fi ルーター使わなくなったもやっぱそこなんです、はい、やっぱ LT の方が早いからですね。
うん、そうですね、うん。になりますので、ですので、もうルーター自体は私も、今ので4代目かなぐらいですけれども、うん、もう今のも、なんだかんだ言って、3年、4年目ぐらいですかね、
うん。
うん。っていう感じで使ってますので、買い替えたいなって思っても、いや、まだいいかなっていうふうに。うん、また使用頻度のとの兼ね合いがあるんですよね。
うん、
っていうふうで今まで来たんですけれども、うん、まあ、今回は本当に買い替えてもいいかなっていうふうに思ってますね。
はい、うん、あ、買い替えちゃおう。
買い替えちゃおうかな。でもね、今回ね、
はい、
iPhone 出るでしょ、まあ、毎年出ますけど、
うん、
iPhone 出るでしょ、
うん、
で MacBook Pro もしくは MacBook Air がどうなのっていうところに今来てるじゃないですか、アップル界隈ね、
うんうん、
で個人的な話だと、
はい、
EM1 っていうのがあってですね、
はいはいはい
はい、EM1 がマーク2になってそろそろ出るんじゃない、うん、みたいな話も出てきてですね、
あ、はいはい、EM1 っていうのはね、あの わからないかと思ったら、オリンパスのカメラですね、はい、マイクロフォーサーズ、
はい、のフラッグシップモデルが3年ぶりにリニューアルするんじゃないかっていうのでですね、はいはい、これはなんとなくその6月に、まあ、オリンパスの出してるペンっていうシリーズがフラッグシップモデルが変わると、その年の秋に、うん、OMD っていうシリーズなんですけれども、そちらの方のフラッグシップも変わるっていうのが今まで大体そんな感じで来てるので、
うん、
なんか出るんじゃないかなみたいな感じで、お金足りないんですよね、どう考えても。そうすると、うん、このルーターはまた優先順位がその先ほど言ったみたいに言うと低いじゃないですか。そうなんですね、その兼ね合いもあるんですけれども、でもそういうことがない方は、はい、はい、いや
援助します、援助。
いや、いいです。
なんでそんな怖がってるんですか。
困るな、あれなんですけれども、これね、さっき大道さん、時間帯でっておっしゃってましたけれども、はい、自動切り替えは実は時間帯だけではなく、はい、複数の設定があるそうなんです。
マジですか。
はい、屋外とかクレードルが、うん、まあ、別売りですけれども、2000円くらいでクレードルがありますね。
あります、私も持ってます。はい、
はい、あのガチャって乗せるだけで充電できるっていうものですけれども、でそちらの方に乗せたらとか、クレードルに乗せたらとかっていう、まあ、トリガーがあったりとかですね、あと屋内と屋外のこう設定だったりとかですね、いくつか、はい、あのいくつか自動のその切り替えるタイミングのその設定が用意されているそうですので、これなんかいいかなと思いますね。はい、いいなと思いますね。であとなおかつそのこれ元々のシムロックフリーということでそのルーター売り出してますので、
うん、
設定を会社ごとの設定っていうのを自分で入力するっていうのが当たり前だったじゃないですか。
当たり前でしたね。
はい、でもですね、今回はどうやら IIJ、うん、OCN、モバイルワン、あとは楽天、うん、ビッグローブ、
うん、
あとはイオン、
うん、
あと DMM かな、
うん、
ぐらいはもう全部プリセットで入ってる
んですね。
はい、
そうそうそう、
入ってるそう
です。入ってるし、はい、バージョンアップもするって書いてありますもんね。
う
ん、新しい NVNO のデータが来ればって言って、今のやつ手で打たなあかんんですね。
はいはい、あ、そうなんですね。
ちょっとイラッとするんですけど。まあまあ、それは、まあ、
簡単なことなんで。変わることはないですけれどね。うん、はい、
それと Wi-Fi が切れないって言って、SIM 切り替えてもですね。
あ、はいはいはい。
はい、
それですね、今
無線 LAN が切れるんですね。一回再起動するから。
うん、
起信化してますね。
そうですね。買い替える。半年ぐらいでね、ここ5月か4月ぐらいにお買い求めになったんじゃなかったでしたっけ。
買い替えたら、じゃあ04クヨさんに差し上げましょうか。逆に言うと、
いやいやいやいや、
それなりのそのこれをいただきます。
いやいや、新しいのがいいです、私。
それは新しいの買えっていうことですか。
そんなこと言ってないですよ。どうせなら新しいのがいいですって言ったんですよ、今。なんか、
つまりだから
古いの差し上げますよみたいな話だったんで。
どうせなら新しいのかいっていうことですよね。
そうです。でも、いや、でもですね、
はい、
あの、新しいの買ってほしいっていう話じゃないんですよ。
買ってほしいんじゃないんですか。まあ、それなりの見返りは必要ですけど、いいんですね。
そういう話になる、なりますよね、毎回ね。
なります。
は
あ、でも大
丈夫、一度も成就、はい、されてないのにね。
そうですね、
はい、
挑戦し続けることに意義があると思ってますんで、
はい、あ、なるほど、はい、読みました。
はい、はい、このエタウの MR05LN 9月1日に発売されています。あの筐体はほとんど変わらないんですけど、すごく中身がね、アップグレードされてますんでね、うん、まあ、はい、多分実売価格は2万5000円よりちょっと高いぐらいだと思うんですが、その価値は十分にあると思いますんでね、私も冬原さんもこれをおすすめします。
はい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。タックのフェイスブックページにいただいたコメントを紹介します。
はい、コメントありがとうございます。
何か縁がありますな。私は毎日若松に通っておりますと、柿上直人さんから9月の2日0時56分にコメントいただきました。
はい、柿上さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですかね、あの先週取り上げたあの電車のお話ですかね。電車
ですね。
電車
ハイブリッド、交流ハイブリッド。はい
はい、でこれ鍵上さんに乗るのかっていうのを聞いたんですよね、クヨハさんね。
そうそうそう、もう この話題が出た時にもう通勤して電車通勤してらっしゃるっていうのしかもう頭になかった。
じゃあ毎日乗ってるんかなと思って聞いたら実は乗ってなかったんですよね、うん、
そうそうそうそう、あの電車通勤ではなく車通勤だったということがあって、そうそうっっがずこけたんですけど、でもまあよくよくまあ考えてみれば、はい、まあ、あのまあ、結構地方の方っていうかね、はい、まあ、車の通勤の方が断然そういう方の方が多いのかなと思って、
ね、
まあ、
ね、う
ん、納得したんですけれどもね、はい、はい、
というわけで
そんな感じです。
若松に毎日通ってる海亀さん、コメントありがとうございました
ありがとうございました。では続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。今週も楽しい配信をありがとうございました。照れ隠しという言葉はとても便利な言葉なのですね。来週も楽しみにしておりますと、ひろふわさんから9月の2日10時52分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、照れ隠しですからね。照れ隠しをしてるのは私の方ですからね。
ほう、
はい、クリオさんと喋る
の、そうですか、
喋れて楽しいんで、その照れ隠しをしてます。クリオさんは決して照れ隠しをしていません。
あ、はい、別に私と喋れての照れ隠し、嬉しい照れ隠しというよりも、照れ隠し隠れてらっしゃいます。
え、
これなんか変
そこ
あれ隠れてらっしゃ、うん、そこじゃなくて、
まあ、照れてるんですよ。じゃあ、
あ、なるほど、はい、分かりました。
まあ、千載一遇のチャンス
なんで、よくわかんないけど、
クリオさんとお話できる
そうですかね。
はい、
千載一遇は1週間に一遍やってくるんですね。
そうですね、まあ、打ち合わせも含めると2回から3回ですけど
はい、はい、そうですね、
はい、あ、迷惑がらない、迷惑がらない。はい、ひろはさんコメントありがとうございます
ありがとうございます。ではこれかな。タッコキャストを聞いてクイフワさんが結婚していることにびっくりしました。クイフワさんは独身だと思い込んでました。通勤中に嘘だろうと思ってしまった。大道さんとは結婚できないことに納得してしまう自分がいます。タッコキャストを聞くのやめようかなと、ナッシュさんから9月の2日8時13分にツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、クイワさん、まあ、もう結婚されててね、旦那さんがいらっしゃるということですけど、私が独身ですから、うん、あの私とのチャンスなしさんありますから
え、何、え、まあまあまあまあ、はい、まあ、自由ですからね、自由恋愛の世界ですから、
自由の時代ですから、まあ、だからうちの、
はい、何もしませんけれども、
パーソナリティとということであればクイワさん以外私もいますよということをお忘れなくということですので、できればあの、
そういう、
はい、ポッドキャスト聞くのやめずにですね、聞いていただければいいこともあるかもしれませんよ、
うんうん、短いお付き合いでしたね、ナッシュさんとか、そういうことではないですね。
まあ、そういうことではないですね
ではないですね。
はい、
はい、これからも、はい、よろしくお願いします。
コメントありがとうございます、
はい、ありがとうございます。おお、人妻セクハラに対する強さに納得ですと、セントマントナームアオさんから9月の3日14時17分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、セクハラに対する体制は抜群ですよ、小山さん。
別になんかその既婚だからとか未婚だからとか関係ないですよね。関係あります、これ。
ただそれ、ないですよね、それに対抗する力っていうのは強いですよね。蹴り入れたりパンチ入れたりとかですね、つねったりとか。
ないない、私さすがに蹴りはないですよね。
あ、蹴りはないですね、確かに。
うん、
パンチはありますよね。
パンチは、
うん、パンチはあります。
繊細一遇みたいな感じでありますよね。
パンチはある、つねるのはしょっちゅう、
はい、それはでもあのご自身の行動に鑑みてあのこう思い出していただければなっていう、この爪痕ですけどね、私のこう
覚えてません、
響きながらの。
覚えてません。
なんすか、なんですか。
覚えてません。
え、なんておっしゃった、今聞こえなかったな。
覚えて、
あ、そうそうそうそう、なんですよ、それは私も今思い出しました。どうしてかっていうとですね、ダイドさん言ったことを瞬きすると忘れちゃいますよね。これはダメですよって言ったことも次の瞬間にまた同じことされるんで、なんか鶏よりも早く、光よりも早いみたいなスピードでお忘れになれるんだなっていうことにちょっと最近気がつきました。
とやたらと今日批判的ですね、私に対して。
いつも通りです。
私の代わりに、はい、あのサブのパーソナリティする人今日から募集します。
来ないと思いますよ、はい、いらっしゃらないと思いますけど、どうでしょうね。はい、
そうですね。セントマントナムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。おはようございます。視聴開始、今日は出勤前から聞いていますと、みどりんさんから9月の2日6時30分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。みどりんさん、いつも朝早くから聞いていただいてありがとうございます。最近もね、ちゃんときっちり1時間、まあ長くても1時間5分以内に収めるようにどうにか頑張ってますんでね、うん、まあ、その代わりあれですもんね、撮ったニュースをバッサリ切るんでぷよさんに怒られるんですけど
だいぶあの、うん、テキストに書く BSS の編成がだいぶ変わるのでです、うん、はい、ちょっと、はい、困ってますけど、まあ、まあ、仕方ないですね、はい、皆さんの声を。
傾向としてはですね、はい、このコメントのコーナーのコメントは削りたくないんで、はい、うん、なんかコメントたくさんいただくとニュースの時間が短くなるっていう相対的にですね、
はい、
仕方ないのかなと、うん、
はい、そういうことですね、はい、
思いながら、はい、というわけでみどりさん、はい、今日もコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
新幹線でタックポッドキャストを拝聴中、アドビマックス行ってきますと11033から9月2日7時8分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アドビマックスの日ですね、西山さんも中尾さんも。
これは、はい、金曜日だったかな、
9月で
したね、そうですね、はい、いろんな方が、
ね、アドビマックス行ってましたね、
集結されて、はい、フェイクスブックにももうなんかこうたくさんの方のタイムラインというかが流れてきました ね、
うん、アドビマックスね、私行ったことないんですけど T シャツとか持ってますよ、もらって
行ったことないのに
行ったことない、
行った気分になれる T シャツ、
そうそうそう、
あ、違う、そういうわけではないか、
はい、というわけで11033コメントありがとうございます。
ありがとうございます。泉コバルトさんから8月29日の7時39分にいただいたツイートなんですが、
はい、
この方新しい方みたいですね、はい、都市鉱山と言われる不要携帯やスマホがアスリートの胸で輝くとか、こんなキャンペーンいいかもねと頂戴しました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
初コメントですね、本当ありがとうございます。はい、はい、これどんな話かというと、東京オリンピックでメダルあるじゃないですか、選手にね、うん、差し上げる、そのメダルは電子廃棄物ですね、うん、要は基板とかそういうところから金とか銀とか取るじゃないですか、うん、それを、うん、から作成しようという計画があるということをツイートしたのに対する返信いただいたんでですね、うん、昔からそう言われてますね、レアメタルは都市鉱山っていうのがあってですね、で、あの、うん、昔産業廃棄物で埋めたところをほじくり返してまで金とかを取るっていうこともあるみたいなんでですね、
うんうんうん、
まあ、この取り組みは素晴らしいと思いますんでね、うん、
なんかリサイクルも、まだまだもうちょっと前までは本当にちゃんと確立していないみたいな感じだったので、うんうん、やっぱり古い携帯とかそういうのがちゃんとされるまで PC と か、 なんか古いの取ってうち置いてありますもん、
うん、そうですか、
なんか今このまま、うん、今このままなんか出してもゴミみたいな感じでポイってされるのはちょっと いまいちだなっていうのがあって、でそれでなんかね、溶かしてそれでこう取り出すっていう技術が何となく確立されてきたみたいなのなんかテレビかなんかで、ニュースで見て、うん、あ、なんかもうちょっとすればなんとかなるかもみたいなのがあったん で、
そうですよ、ね、
なんか古い、本当に古いあのガラケーとかほぼみんな取ってあります、
うんうん、まあ、導線からね向いてどう取るとかって簡単ですけどね、やっぱ基板の中、うん、例えばあの、うん、IC の中にボンディングしてある金線とか、どんな大変みたいだったからですね、
うんうん、
まあ、そういう意味ではこの産業廃棄物を利用するというのは素晴らしい取り組みだと思うんでね、ぜひ続けてもらいたいと思います。
はい、
はい、
今週の最後かな、
はい、
お、読みますね。年末は厳しいですが早めの忘年会ならなんとか行きたいですと、ブラフォードさんから9月の2日6時45分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、先週ね、忘年会やるとしたら皆さん名古屋でどうですかって話をして、ツイートお待ちしてますって言ったら、まあ、ブラさんだけじゃなくたくさんの方からいただいたんですけれども、
はいはいはい、
ただ早めの忘年会というのがみんな嬉しいみたいですね。要はそのいわゆる自分の生活の範囲でやってる忘年会というのは結構遅くあるじゃないですか、 こういうイベントごとで忘年会っていうのは12月の頭とかっていうのがありがたいということなんだなっていうのがよく分かりました。
まあ、まだもうちょっと意見は募集したいですよね。これ
そうですね、もう皆さんからご意見いただいてですね、もう12月の頭とか、まあ、いや11月の末でもいいしですね、私もどうせ12月の中旬以降は私もバタバタバタっとすることが多いんでですね、仕事の関係もあってというところで適切な日付をまた選びたいと思いますんでね、今年の忘年会はやりたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
タックポッドキャスト第45回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
9月の8日にアップルが新製品の発表をしましたね。
はい、
クヨさん、今回のやっぱり大きな目玉は iPhone7 シリーズと Apple Watch 2ですかね。
うん、シリーズ2。
うん、今回クヨさん買いますか、 Apple Watch は。
まあ防水になったしね、買ってもいいかなとは思っています。
でも Apple Watch はもともと防滴やったからですね。
50m の水圧 OK って言ってもあのスキューバーとかああいうのはやめてくださいとも書いてあったので、まあちょっとこの辺の見極めが難しいなというか、この正し書き以下によってはそのあの訴訟の絡みとかね、そういうのに控えてああいう文章が入ってるのかなというふうにも思いましたけどね。
はい、それと iPhone7、
うん、
それを私は今回 iPhone7 は買わないつもりです。福田さん iPhone7 は買うんですか。
多分買うと思います。ただその今回の予約して買うパターンじゃなくて、はい、
うんうん、
大体いつも年明けに買うようにしてるんですよ、
はい
はいはい、なんとなくみんなに行き渡ったかなっていう頃に、うん、海外から多分今年も今年てか今回もあの海外から入れることになると思います。
おお、そうですか、
は
い、買いましょうか私が、
うん、何を
7プラスの256GB、うん、買います買います。
怖
怖いのなんで。じゃあ私クヨさんだから Apple Watch は買う2に買い替えるけど、
うん、
iPhone はそのままでいこうと思います、
うん、買い替えなくてもいいってことですよね、
うん、でナイキモデル買おうと思うんですよ。
はい、
なんでナイキモデル
そうかなと思ってました、
うん、はい、やっぱそうですか、
はい、
ナイキモデルね、なんで買うかというと、私ランニング好きでやってますけど GPS が今度、
うん、
ウォッチ自体に入ったでしょ、
うん
うん、するってと、これはランニングにめっちゃ便利なんですよ。
置きっぱなしでだから iPhone を持ち歩かなくても、
う
ん、
そうそう、
ウォッチだけでいけますもんね、
はい、
で後で同期すればいいんですね。
そういうことです、そういうことです。
うん、
うん、ただこの GPS が入ったっていうのは大きいと思いますよね。
そうです、うん、大きいと思います。でこれは誤算だったんですけど、まあ、こうなるべきっていうか、うん、初めになんで乗らなかったのかなっていう気がしてたんですけど、
うんうんうん、
あ、そっか、1の時に乗らなかった、1っていうのは Apple Watchの、まあ、初代ですよ ね、はい、の時に乗らなかったのは、
うん、
GPS がなかったからポケモンがそのリリースの時にね、うん、初めのリリースの時にポケモン GO にそのアップルウォッチが連動してなかったんだなっていうのは、あ、 GPS がなかったからなんだっていうので、ポケット何でしたっけ、なんとかプラスとかっていうのでしたっけ、
はいはい、
でそれがね、
任天堂が出すやつね、はいはい
はい、はい、任天堂が出すって言って、まあ、ちょっと遅れててまだ確か出荷されてなかった
んですけども、うん、出荷されてない
ですね、はい、うんうん、あれちょっと見た目ダサいよねって言ってたんですよね、
うん、そう、
ちょっと大人が持つには恥ずかしい、
かっこ悪いな
だよねって言ってたんですけれども、うん、これはこれでそのあんまりやってる感じもしないし、
うんうん、
っていうので、またその私あのなんかもう年内も持たないんじゃないのって言ってたんですけれども、
はい、
これ
は
年内またちょっと
盛り上がる、
あの盛り上がりそうな気がしてきました ね、
そうですね、
ちょっと寿命伸びましたね、
確かにその期待はありますね、うん、
はい、そんな感じですね。
うん、はい、じゃあ今回はあれですか、クヨさんは、iPhone7 は年明け、
はい、
ウォッチ2はもうすぐ即買いみたいな感じですか。
うん、即買いですね。だって、うん、そうそうそう、まあ今でもあの何でしたっけ、
はい、
ウォレットの対応で飛行機乗れますけど、うんうん、これ飛行機乗るの便利そうですもんね、
はい、うん、確かにそうですね、
うん
うん、
起動して探すのが結構ちょっとねあの大変だったりするんですよね。
まあ、確かにそう、 Apple Watch のアプリはね、うん、特に立ち上げるのはめんどくさいんですけど、
う
ん、まあでも
で、ね、
例えば Apple Pay
つまりあの、はい、フェリカ対応が、ね、立ち上げなくてもできるとかであれば、ねはい、結構便利だと思います
んで、ねはい、でなおかつその場所でね、うん、GPS でその空港に近づいたらお知らせが来るとか、
出てくるとか、
順番でとかね、うん、そういう風に多分なると思いますから、うん、よほどあの今以上に便利になるんじゃないかなって期待してますけどね。ああそうですね、
はい、私の方はもう iPhone はちょっとパス、はい、で Apple Watch 2は買おうと思いますね、
うんうんうんうん
さっきなんか打ち合わせの時散々クヨさんにね iPhone でかいの使った方がいいんじゃないのって勧められてもらったんですけどあれなんどういう意味なんですかあれ
うーんいや大道さんからたまに送られてくるスクリーンショットが、
はい、
と文字が少なくってスクリーンショットの枚数が多いので見るの大変だっていう話だけですよね
つまり私の iPhone の字はでかいってことが言いたいですね
そうなんですよ
じゃあ SE で見るよりもあなたでかい iPhone で見た方がいいんじゃないって言いたいわけですか
そういうこと私が多分1枚半とかで終わりそうな感じのも大道さん6枚とかで送られてくるんでまあでも別に仕方ないとは思いますけれどもこれでアップルウォッチが軌道に乗ったらもう何ですか SE じゃなくても次に購入するのはプラスでもいいじゃないですか
ああそういうことですか、
うん、でもむしろただそこまで本当にあのこのあのウォッチが2になったからといってそこまでの飛躍が望めるかっていうのはちょっと私はまだ懐疑的ですけれどね。ま
あ、そうですね、
うん。
やっぱ男はねでかいもんは邪魔ですね、うん。スーツのポケットにピッて入れるぐらいのがいいな。女性はカバン持って歩くから多少大きくてもいいじゃないですか。
まあでもやっぱり A4 の PDF を見るには、
はい。うん
あのやはりこのプラスのサイズが私は最適かなと、はい、思います。
まあねそれより大きくなった次はあの、うん、ASUS のフリップで十分ですもんね。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあこの話の結論としては、
うん、
クヨさんがアップルウォッチ2欲しいんで、
うん、
まあ私が買って見返りを求めるっていうことでいいですよね。
よくないですね。
よくないの？
うん、見返りが怖いから。
あそうですか、
はい、
分かりました。遠慮しなくてもいいのに。
いや遠慮はしてないです。
はい
はい
遠慮はしてないけど
遠慮してないですけどただ怖いだけです
分かりました。じゃあ久我さんの腕にアプローチが光ってたらですね、
うん
はい、自分で買ってよかったですねって声かけてあげてください。
はいありがとうございます、
はい、それではタクポッドキャスト第45回目の配信もそろそろ終了します。
はい
次回46回は来週9月16日の金曜日に配信する予定です。
はい
お気になった方の iTunes へのレビューと評価コメントお待ちしています。
はい、
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャー
バイニャー。
私も、まあ、一流のストーカーとしてですね、すでに小屋さんのところに仕掛けてるんですけど、分かってないんですかね、それ。バレてない。
分かってないですよ。バレてないっていうか。
はい。
これバラしたらダメですよね。
あ、そうか。バラしたらダメなんですよね。
うん。もしされてるんだとしてもね。
そうですね。
はい。
ちょっともっと、なんかこう、もっといいの開発します。
はい。バレてないのにで、
はい、
気がつかれないからまたバラしちゃうんですよね。
そうそうそうそう。 止まってほしいんです、ただ単に。
あ、なるほど。はい、わかりました。
ストーカーじゃないです、
ね。構わないようにします。
それストーカーじゃなくて、ただの構ってちゃうんですよね。
そうです。まあ、ちょっとそういうところあるかもしれないですね。ストーカーだぞって言って構ってほしいみたいな、そんな感じですかね。